家賃の夢型代をちょっと先もらったんですけど、事務所ができちゃったんでありますかね。だったら受付で。明日からトランピアにですね、1週間、土曜日まで、12日から、土曜日だから17ですかね、17日まで、ダンビアにチームが行きます。で、ミッションパートナー、祈りのパートナーになっていらっしゃる方は、こういう祈りの課題の紙を書かれたと思います。そこにですね、秋元牧師がこういうの書かれてますね、副リーダー、パウラ君の牧師、リーダーさんからですね、白馬キャンプの後に、新しい宣教が始まると予言で語られた通り、新しくダンビアに宣教チームが向かいます。象徴的な意味を持つ派遣です。例の戦いが激しい、ところのため、祈りを強めて対応してください。すでに第二ステージの働きに進んでいます。違うレベルの海外宣教が始まったことを覚えて、ぜひお祈りくださいということで、今までは違う段階に入りました、もう入っていますということで、ぜひ祈りを強めてくださいということで、皆さんですね、南西教会でも連鎖断食を行いますので、お胸もたえた方はたとえ一食でもですね、あちらの方に表がありますので、配っていただければ嬉しく思います。また私も祈りたいという方はですね、ぜひ日程と祈りの課題が書いてありますのでご覧になってください。秋元牧師と町木菜牧師、それから宇都宮教会の佐藤牧師夫人ですね、それと、長崎の仕事から行かれまして、今大阪におられます今井翔子さんですね、このようにおそらく翔子さんが強くするんじゃないかと思いますけど、まあ大子さんが、ね、ここにいますから大子さんも強くできるでしょうけども、この4人でですね、行くことになっておりますので、ぜひ覚えておいて、覚えておいてほしい。で、そのチームが行くんですが、同じようにですね、そのこれはダンビア、アフリカなんですけれども、私もですね、実はですね、水曜日、14日の日にですね、ガジマ牧師とおっしゃるですね、今タンザニアで死人が一番、死人が蘇っている業界、前行き時150名って言ってました、今もっと蘇っているかもしれませんが、死人が蘇っている業界の牧師がおられます。で、今おそらく世界で一番伸びている業界ですよね。ちょっと、私が去年からの1万5000ってのが今5万人って言っておりますね。もしかしたらもっと伸びるかもしれないけど、で5万人の教会になってるんですけども、一番大きな教会はね、韓国の中国教会、今一番伸びている教会、世界で一番伸びている教会、そこの牧師がですね、今日本に来ておられまして、14日に鹿児島に来てですね、ある教会で奉仕をされます。でそこにですね、その方の深い知り合いの方がおられまして、で私の教会の場合ですね、でちょっと会わないかという話で、まあ、そのお昼からの政界に行ってですね、その後、少しお会いしてお話をする予定になっております。 できれば来年も日本に来られる予定なので、来年来られた時に主任のクリスチャンセンター、まず東京安定教会ですね、できれば長崎にも来ていただけないかなと思ってですね、お話をしようと思っております。で私が会いに行きますけど、妻もそれから通訳がいますので、酒井牧師も行っていただきますので、ぜひですね、皆さん覚えておいてください。だからダンビアチームが行ってアフリカでの戦いと宣教がなされている、個人と教会と宣教ですね、その まさにその時に、こちらではアフリカのタンザニアから来ておられる世界で一番伸びている教会の牧師と会してですね、来年来てくださるように話をすることになっていますので、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。なんかいろんなことを覚え始めているかということを思います。それからですね、日本個人のことからが具体的に決まりました。宮城県の仙台市でですね、家を買うことになりました。で、家を買ってグループホームのような形で子どもたちを受け取ってスタートすることになりました。個人とは日本ではなくて児童養護施設というんですけども、そういう形でスタートいたします。でその仙台市に家を買うときに彼に買うことになりました。その買う家のお金の半分をフォーエバー21の方が出してくださるということになりましたので、いくらでも、1000万から2000万ぐらいかかる、概算は出てるんですけどね、正確な数字じゃない、大体出てるんですけども、2000万弱ぐらいじゃないかと思うんですけども、その半分は、例えば点々は出してくださるんです。いくらではないで、かかる費用の半分って話してきて、そういうことは違うんですよね、半分を出してくださるってことなんですね。で、今、いろいろ研究が集まってますから、半分はこちらで出して買うことになるんですが、仙台で出すことになりました。で、これは沖縄にですね、私の教会の方がやっておられる社会福祉法人があります。でその法人が、みんなでボックスを応援することで、その法人のもとに厚生省と宮城県に確認を取りまして、今回利用可能となんですね、正式にきちっとやることになりました。普通かなり年月かかるんですが、もう半年でですね、具体的な動きが始まっております。でもしそういうところに行って自分も奉仕をしたいと思う方がいたらですね、私の話をやっていただければ、パラボシも言いますし、ずっとかあれは短期かかりませんけど、行って助けることができると思いますので、ぜひですね、お祈りを覚えてください。また、もしお祈りがある方がいらっしゃったらおっしゃってほしいと思います、ね。 普通あの再発症状を作るだけでも2年以上かかるんですが、半年に実際に児童養護施設のスタートをね、具体的にやろうとしているところに来ましたので、で、あの彼によって買うことも現実に可能になってきましたので、まさに神の手が動いたということですね。本当に主はすごいなということを思います。最初は不可能だと思われたんですが、神様がおっしゃったことは本当になるんですね。主に感謝をしたいというふうに思います。それでですね、雲虹が来てるんですけども、ね、雲の間で一番新しい号がね、 10月号が今日届いたんですが、その一番最後のページにですね、あのもうダンビアに帰られましたけども、8月の下旬に大子さんですね、シオンブタレ大子さんですね、が書いておられますけど、これもですね、全部の時間がありますけども、まあ、あの印象的なことがあったと。両親を津波で失った小学生の男の子が淡々とその後の避難所生活を送っているという話だと。面倒を見ている親戚によると、泣くこともなく親を恋しがることわけでもない。そもそも共働きの両親はいつも忙しくて家におらず、この少年は小さい頃から自分のことは自分でするということを覚えていったらしい。ある親戚が引き取ることに申してたが、まだしばらくは親戚たちに囲まれながら避難所で生活することを選んだそうだ。そんな避難所も徐々に閉鎖されている。で、ここがあります。これは大子さん、ね、この少年のために祈りたいと思う。住むべき家とそこに住む温かい家族が与えられますようにって書いてありますが、まあ、実際に、今回家族あの家を買ってそこで来るとホームしてですね、スタートすることになりました。で、あの、まあ、長崎にいるとかなり随分離れてますので映像ではありますけれども、ちょっと実感が弱くなるんですが、非常に大子さんは名取市という一番嫌に聞こえたことですけども、今回ですね、本当に具体的な働きが始めることができ、本当に嬉しく思っていますが、神様は真実だなということを思っております。それからあの今言いましたこの雲虹が出ました、今日来ました。今回は関東議員私が書いておりまして、神様のストップにも従った後に聞いたマケドニア宣言ということで、マケドニア宣言のことを書いていますので、ぜひ読みになっててください。あの三本松さんのですね、吉谷君、壊死していた部分が回復、脳性麻痺の癒しということで書いております。あと谷口京牧師がですね、なんかこう6万の請求書が来たんだけど、あの家を引っ越した時に、ね、感謝したらそれが白紙になったっていうのが証しがあっておりますし、目標録も書かれていますので、ぜひお買い求めになってお読みになってほしいというふうには思います。それからですね、あと、おととい金曜日ですね、島原に行ってきたんですね。そしたらですね、まあ、あの島原出身の牧師がおられまして、夫妻がおられまして、その奥さんの方のお姉さんが島原におられて、もう1年ぐらい前になりますけれども、がん、まあ、になられたわけですね。で、あのここでも話したと思いますが、そして、まあ、緊急手術ということ でもう本当に命もなかったので助かりました。そして、まあ、お尻の肉を取ってちょっと こちらの方につけてですね、ちょっと女性としてはあれなんですけど、ここにね、それでこういつも眼帯をしておられたんですね。で、まあ、その方が再入院になったということだったんですね。だからその方はその妹さんと親戚、まあ、牧師なんですけども、言われたわけですね、サインになったということで、もしかしたらもう危ないかもしれないって言われたんですね。それで今回島原の政界にまた連れてこられたんですね。そしたらですね、そうじゃなかったんですね。実は1年経って検査をした結果、手術した後検査をした結果、普通は転移したり再発するのは普通なんだけど、今回検査した結果全く転移してなかった、再発もなかった、がんが一切なかったということで、はっきりおじさん驚かれて、それならもうここにね、お肉をつけた女性だから、ちょっとここにお肉がついたわけですね、お尻の肉、あんまりいいものではないから、それを再び取る手術をしましょうということで、それで再入院してここを取る手術をするということだったんですね。全然意味が違うわけですよね。これすごく上がるなっておられまして、以前と全く変わってまして、後になってまして、妻は何回もコンサート行った時に来られたんですよね。ちょっと島原に7回コンサートその後にも来られて救われたんですけども、本当に表情が悪くなっててね、妻と一緒に行ったんですけど、驚いておられましたね、妻が驚いてましたね。で、癒されたんですね。で、ちょうど同じ金曜日に、桑岡牧師は手術をされまして、うまくいったらしいですけども、ちょっとまだ痛みがあるということなんでね、お祈りください。先週話しましたように、悪性だったがんの腫瘍が、腫瘍はあるけど、全くがんがなくなったと。これ MRI ですよね、CT なんて情報がないけど、この写真付きですよね。だから神様がね、はっきりこう癒しの働きを豊かに表してくださっていますので、ぜひ皆さん期待してほしいと思います。で、今週の土曜日9月17日には3時からこの場所で、まあ、敬老の日は来週の月曜日なんですけども、まあ、敬老の日コンサートということですけども、別におじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくてね、 若い人も子供もみんなで神様を賛美し、コンサートをしてですね、お会いしたいと思いますし、福音を伝えたいと思いますので、ぜひですね、お友達を添っておいでになっていただきたいと思います。トラック台を今してるんですけども、その中で結構いろんな音がありますので、ぜひですね、覚えておいていただければと思います。ただ、ぶつかりもかなり激しくですね、クレームがついておりまして、詳しいことはちょっと下げますが、ちょっとですね、かなりいろんなクレームに来ておりますね。だから明らかにぶつかりが、ね、かなり始まっているということなので、ぜひ覚えておいてしてあげたいというふうに思います。もう一つだけ、御声新聞ですね。これ今回論説私が書いております。先週のカリスマ聖会で話をしました、ヨルダン、イスラエルからヨルダンに、エジプトからヨルダンに変わったことの話ですね。先週のカリスマ聖会はものすごく主が求まれたんですよね。で、エジプト、イスラエルからヨルダンに変わったことの意味を書いております。で、ちょっと今までは違う働きに入ることなので、ぜひ読んでいただきたいと、立ち読みというよりも買って読んでほしいというふうに思いますので、ぜひ読んでください。それから安田義の歌の11首が選ばれたみたいですけども、今回は発表もホームページ出てますが、来週号だって言われてますが、その安田義の歌のことも出ていますので、ぜひですね、読んでいただければと思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいというふうに、思います。ですね、今日はピリピ人への手紙の2章の19節からですが、さっきも話しましたが、これは2人の人が出てきます。もちろんパウロとピリピの教会たちは別として、一人はテモテ、もう一人が、エパフロデと、ありがとうございます。エパフロデとですね、エパフロデと、なんかすいません、メガネが壊れてですね、ちょっと見にくくて、エパフロデとですね、この二人のことはできますが、この二人について、ね、今日は、ね、見ながら学んでいきたいと思うんですが、テモテというのはパウロの同僚者というか、パウロは子供のように、可愛がってたというのはあれですけども、大切にしていた同僚者で、テモテの方はパウロを本当に父親のように慕っていたわけであります。そのテモテとで、エパフロデトというのはピリピの教会の人だったんですけれども、パウロが非常に、困窮し厳しかった時にピリピから送られてきて、パウロを助けるためにちょっと一時的にではなくて、むしろパウロと共に生活をして助けるために送られてきた人だったんですね。ところがそのエパフロデトは病気になってしまい、死にかけて助かるんですね。それでパウロは再びピリピの教会に送り返すんですね。その時のことが出ていますね。この二人のことなんですけども、19節から見ていきたいと思います。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主ですがって望んでいます。テモテは書いてません。で、パウロはピリピの教会のことをですね、いろいろ知って、ね、ピリピの教会の人たちが本当に信仰に励んでいる、ね、いろんなことがあっても伝心しているということを聞いて励ましを受けたいと。だから自分は牢獄にいるからいけないけれども、このテモテを送って、そしてあなた方のことを知りたいというわけですね。でテモテのように私と同じ頃になって、パウロと同じように、パウロと同じ頃になって真実にあなた方のことを心配している者は他には誰もいませんと、いないからですと。だからテモテはパウロが本当にピリピの教会たちを心配するように、もう同じ心になって心配したわけでありますね。で、他の人たちもそれなりに心配したと思うんですが、パウロは本当にピリピの人たちをですね、我が子のように心配したわけですね。パウロがマケドニアに行って初めて宣教してできてきた教会ですので、特別なものがあったんですよね。そのピリピの教会たちのことを特別に今思っていたわけです。その同じ思いでテモテも心配していると。やっぱりパウロの痛みを自分の痛みとして痛んでたわけですね。だからそのテモテを送りたいと。で、誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。厳しい言葉ですが、これはテモテのことを言っていて、テモテは本当にイエス様のことを思って、私のことを思ってあなた方のことを心配していると。でも多くの人は自分のことで精一杯だから、もう私が心配しているピリピの人たちのことを、ね、いくらか思うだろうけど、そこまでこう思いやる余裕はない、自分自身のことでいっぱいなんだってことを言ったわけですね。こういうことだとちょっと痛いですね。私たちも自分自身のことでいっぱいになってしまうことが多いと思うんですね。でもね、テモテは本当にこのイエス・キリストのことを思い、パウロのことを思い、ピリピの人たちのことを思ってたわけですね。じゃあなぜテモテはイエス様のことを思い、そしてパウロがいたんだとピリピの人たちのことをこんなにパウロと一緒になって思いやれたのかってところなんです。で、それは22節に書いてあるヒントがある。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知ってるところですと、ね。まあ、立派って書いてあるのは鉄格性って書いて直訳のね、鉄格だからもう鉄格な働きはあなたの知ってるところです。子が父に使えるようにして彼は私と一緒に国に奉仕してきました。 手も手がしていたことが、小勝氏に使えるんだから、本当にお父さんに使えるように、まあ、これは今はね、なんかいろんなちょっと子供をお父さんに使えるっていうのは、ないこともないけど、ちょっと昔に比べるとはいいと思いますが、この時代は本当に子供、親はこれ子供は親に使えるし、親は子供をその代わり愛を持って治めるということだったんですけども、だから本当に子供がお父さんに使えるように、手も手はパウロを本当に慕って使えてたと思うんですね。で、だからですから、私のことがどうなるか分かり次第彼を使わせたいと思っています。どうなるかというのは殉教するかもしれないし殺すかもしれないけど、はっきりしたら、ね、まあ、もっと釈放されるかもしれないということなんですけども、はっきりしたら手も手を送りたいと、ね、でしかし私自身も近いうちに行けることと一緒にやって確信していましたから、殉教はしないで必ずここから牢屋から助かるよと、これは先週から話しましたね。本当は天に帰った方がいいけども、あなた方のためには生きていたいということですね。きっと助かるということですね。ここでね、何が書いてあるんだね、小勝氏に使えるようにしてって書いてある。でテモテは本当にパウロを自分のお父さんに慕って、神様に使え、パウロに使えたんですね。その結果、本当にイエス様の思いを自分の思いとしたわけですね。で、私たちの、ですね、教会あるいはいろんな働きの中で、このまあ、身柄の教会の中で、あるいはこの主役者の村の中で、ね、本当に主に仕えるのと同時に神様が置いてくださる人々があるんですね。でそこに喜んで仕えている時に、私たちは実は神様から神様を仕える心も与えられるんですね。ヨハネの福音書、ヨハネの中に、目に見える兄弟を愛さないでどうして目に見えない神を愛せるかと書いてありますが、ね、教会に、まあ、建てられている、あるいは皆さんの前にある権威に本当に喜んで使えていくときに、イエス様にも使えていくことができるということなんですね。で、先週ですね、面白い話、昨日は男子国会がありまして、辻子守というですね、大村なんですけど、今男子国会が一緒に長崎でやってるんですね。それで、とっても辻子守兄弟というのはですね、すごくあったかい説教をされるんですけど、今まではですね、すごくこう温かいいい説教をするんですけど、聖書の解釈はちょっとガチャガチャ、ね、聖書の解釈をきちんとするとなんかせっかく持ってるあったかいいものが崩れるって感じだったので、昨日はとっても温かくていい説教でかつ聖書の解釈をしっかりしたんですけども、その中でこういうことを言われたんですね。まあ、争点を夫婦でするようになったと。で、まあ、ご主人の仕事は長崎なので時々実家に泊まることがあるんですけど、それでも携帯電話で夫婦でされるんですね。で、大村教会に争点に来られる方もあるので、その時は携帯と使って3人で猫やるわけですね。で、もうとにかく夫婦で争点をしっかりするようになって、随分変わってきたと。でそして、この前のもう一つ前の日曜日の土曜日ですね、土曜日に、まあ、長男の淳君がですね、ちょっと体調がかなり悪くて、お腹も悪くて大変だったと。今だったら大丈夫かって言っておしまいなんだけど、争点してる結構というかですね、祈ったんですって、彼のために真剣に。祈ったら普通そういう日は大体次の日も一日ゴロゴロ寝てるから調子悪いんだけど、祈ったら1時間ぐらい経ったらですね、元気にもう歩き回ってたんですって。へーと思ってびっくりしたんですって。そして次の日礼拝が終わった後に、今度辻子牧師ね、奥さんが牧師ですからね、奥さんが牧師の辻子牧師からとね、ほえば全体のもらったトラックとちょっとこの近くに巻いてきてって言われたんですってね。それで淳君と2人で巻きに行ったわけですね、言われるまま喜んでこう、そして帰ってきたら、まあ、そんな1時間というか、まあ、40分ぐらいで自分巻きに行って戻ってきて、1時から、まあ、ゴスペル教室だったわけですね、今ね、日曜日の公園ですね。そしたらですね、一人の男性が、ね、すごく若くはないけど、すごく年も取ってない男性がこうやってきてですね、そしてゴスペル教室に来られたんですね。びっくりしちゃってましたね。でそれは以前大村商店街の路上ライブに来たことのある方なんだけど、どうぞ来て来てくださいって言ったらね、1年ぐらいしたら行くかもしれないって言って帰ってたんですって。ところが、そのトラクトを巻いた地域に住んでおられて、そこから、なんか気が向いたから来たって言って来られて、それで1時間一生懸命やって終わりに、これはとっても楽しかった、また来ますって言って帰ってたんですね。それで、本当に神様がおっしゃったこのトラクトを使って、ね、辻子牧師に言われた通りに、ね、淳君と一緒に巻いたらしくさ、そして送電することを前からの野菜でやるようになって、祈ったら野菜、その野菜と淳君と一緒にこの辻子牧師のオーダーのもとにやったらできたって、ものすごく嬉しそうな話だったんですね。で実は日曜日にカリスマ聖会でそのトラブルのことを話しましたら、月曜日にですね、守り兄弟が滋賀校に来ておられて、その時に実はね、私昨日トラブルの前から、ね、人来たんですかって喜んでお話したんですけど、それも説教で前なんですね。小さなことと思われるかもしれませんが、これはですね、彼が奥様なんだけど、牧 してある人の方にその本当に言われたままにしたって言った時に動いたんですよ。でそれは彼にとってすごく嬉しいことだったみたいなんです。で私が本当に主のことを思う時、ね、あるいは本当に神様の導きに従う時に神の働きが起こるんですね。でテモテはパウロを父のように慕ってその導きに従ってたわけです。でその時イエス様のことを思いながら結果的には主の働きになれたんですね。で一つ嬉しい話もやはり日曜日聞きました。宮崎牧師がですね、宮崎の宮崎牧師がですね言っておられたんですね。それは何かというと、キャンプに来た若い夫婦がいたんですね。最近教会に来て奥さんは随分前から来ている、奥さんのカナンちゃんのママ友達ですねだったんですけど、ご主人が教会のことを最初反対したんです。ところが、行ってて元気になって、ね、でちょっともうちょっと止めてたらまた悪くなったんで、ご主人がまた教会行った方がいいって言ってご主人が教会行ってくなったんですね。で最初は自分がなかったんだけど、そのチームも出るようになって、ついにエスさんを信じたわけです。で、キャンプに来るって、全然今、キャンプに来るってことになったんですけども、実は家族旅行を企画してて、そのチームにキャンプを入れたみたいで、家族旅行のつもりで来たら、キャンプに来たら、奥さんと子供と自分は別の部屋だったわけですよね。でしかも、商店とかあるわけですよね。まだ使えてまわないのね。大変だなってことだったんですね。で最初はもう、一泊して、最初が一泊だったんですけども、次の日の朝食べたらすぐ帰るとか言ってたんですけども、楽しかったのか一泊してお昼ご飯前食べて帰るとか言ったんですね。よかったなと思ったら、じゃあお昼ご飯食べるならお金がいりますとか言って、じゃあいいとか言って言われてですね、どうだったかなと心配したんですけど、面白いですね。帰った後ですね、何かというとですね、奥さんに言ったそうですね、帰ってしまうことだったんですね。蒼天礼拝を一緒にしようと、蒼天祈祷ですけどね、部屋の人たちよかったみたいで、その部屋で蒼天祈祷をねやったわけですね。やっぱり僕ね、男だったらないですけどね、でそれがすごく良かったらしくて、そこで祈ったことが答えられたみたいで、蒼天を一緒にやろうって奥さんにご主人が言ってきて、でご主人が一緒の奥さんに蒼天をやろうって、あれはあれはいいと思うと言ってですね、ご主人の方から言ってきたんですって。こうして教会もその後休まずにちゃんと来るようになってきてるんですってね。で宮崎牧師がえらく感動しておりましたよね。で一番心配したのは実はそこの人が今回働いたんだ。でも何かというとですね、でもね、宮崎牧師はもうキャンプに必ず来ると決めておられたわけですね。だから彼自身はケンタッキーフライドチキンのチャンプス大会というね、唐揚げを揚げる大会で九州大会に今年もなりまして、もう来年はならないんですね、今年に1位になったからということでね。で、大会に行ったわけで、ちょうどキャンプでぶつかったの。だからダメだったの。でも自分は行けないけれども、奥さんと子供たちを送って、教会の人も送り込んできたわけです。これでその大会で1位になりました。でもこれも話したんですけど、1位になったんですけど、今年はマレーシアでアジア大会があるんですね。でそのアジア大会に行かないといけないんですが、マレーシアでるっていうか、ちょうどね、10月マレーシアに行くでしょ、パウロ牧師。わーって言ってたらですね、マレーシアに行くんだけど、1週間行って、日曜日挟んで、それで向こうで特訓をやった上で、大会に挑むんですって。でそれを聞いた瞬間、彼はね、すぐに辞退したそうです。で神社からあなたもらえないかなって、ケンタッキーっていろんな会社の方が、やってその会社の代表でみんなできて日本一を競うので、やっと今年日本一になってハレルヤって感じなんですけども、辞退しちゃってるんだけど、でももう実に気持ちいいですね。すぐやるなって私言ったのに、マレーシアだったらレア代だけ出てなんとかならなかったらね、いやでもそういうわけにもいかないのでって全然悔やんでないんですね。気持ちいいですね、もうはっきりしてるとですね。で辞退しちゃったんですね。そしてね、大会が終わって戻ってきたら、カナダさんに電話があったんですね。何があったらね、今から行くって、いや今から来てももうおしまいよって、おそらくキャンプに来ても祝祷しか祝祷に間に合うかどうか、最後の祝祷ね、証し会のところはね、言ったらね、いやそれでもいいって、行くことに意味があるから僕は行くって、待っててくれってね、で来られたんですよね。でご存じのようにね、キャンプの最後に来られたって言ってましたよね。まるで前参加のような顔して最後の10分だけです来たのが、あとやったのは後片付けと最後の集合写真まで出たわけなんです。でもね、これがこのパウロが、テモテがパウロをしたったりね、本当にこの教会のカバーの中でね、生きるってことなんですね。その時に教会に祝福が流れていくんですね。一番問題だった、心配していた争点とかね、一番心配していたことがね、逆に一番働いてますよね。見事ですよね。皆さんこれね、小さなことに思うでしょうけどね、実はすごくね、真理が隠されているんです。なぜテモテは本当にキリストのことを思ってできたかというと、 パウロを慕ってそしていたわけなんですね。で、で皆さんですね、それ一つは覚えてほしいですね。でもう一つですね、これ手元です。で、あの私たちはどうしても自分自身のことを求めやすいんですけれども、なんですね、あのキリスト自身のことを求めていく。で、目の前にいるいろんなこの神様が置いてくださっている方々、その方々に本当に仕えているときに、実はイエス様に仕えていることができると思いますね。で、もう一つ、今度はエパフロだと、しかし話が変わります。私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として、これピリピから送られてきたから、あなた方の使者として私の救亡の時に、パウロが本当に救亡した時に仕えてくれたんですね。このエパフロデとは、あなた方のところに怒らねばならないと思っていますと。私は本当に救亡している時に助けてくれたんだけども、もう送り返したいと。どうしたかというと、彼はあなた方全てを慕い求めており、ね、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。で、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐んでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐んで、私とって悲しみに悲しみが重なることをないようにしてくださいました。死ぬほどの病気になったけど、それでパウロもとってもつらかったけど、助かって癒されたから、ね、本当に良かったと。だからもう送り返したいと。で、ってなったら、病気のことがフィリピの教会に伝わったので、彼もね、みんな心配してるからね、申し訳なかったと思ってる、だから返したいって言ったんですね。その時に、そこで私は大急ぎで彼を送りますと。ね、あなた方が彼に再び会って喜び、あ、元気なんだなって喜び、私も心配が少なくなるためですと。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。ちょっと思うんですけども、このエパフロデとはピリピの教会からパウロの世話をするために送られてきたんですね。で、実際救護した時助けたんですが、病気になってしまって逆に、まあ、帰らなきゃいけなくなったわけですね。で、まあ、エパフロデとしてはやっぱりちょっと心苦しかったと思うし、ピリピの教会の人の中にはよくやったっていう人もいれば、ね、せっかく送ったのに帰ってきちゃったっていう人もいたと思うんです。で、パウロはそれを察してて、喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の剣を犯して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方は私に至ることができなかったも果たそうとしたんですと。これはね、彼も本当によくやってくれたんだ、命を懸けてやってくれたんだ、だから尊敬を払ってあげてほしいって、まだこういうふうに伝えて手紙を書いて送り返した。パウロってなんかすごく厳しい人のように見ますけど、すごく温かい神様の愛を感じますね。で、書いてあるんですね。で、実際パウロとは病気になって心臓になるんですね。で、今日は2つ目のポイントなんですけども、私たちが本当の福音のために来たり神様のために生きるとき、時として、ここエパフロデは病ですけども、病のような死ですね、これはね、本当に、命の強化したりですから、死と直面したり、非常に厳しい病気になったりということが許されることがあるんですね。これとても重要ですね。で、神様のためにやると、もちろん神は祝福を嵐化するんですが、それとともにこういう非常に命の危険の頭に入ったり厳しいことが起こることもある。それでもエパフロデは喜んでパウロに使ったんですね。で、ですね、桑岡牧師がですね、金曜日に手術をしたはずですね。で、本人から情報なかったんでメールをしたら、昨日ですね、今朝やっとメールを打ってくれましたって返事が来ましたけども、まだちょっと痛みがあるそうですけど、手術自体は成功したそうですね。で、彼女はそのイエス様のために使いたいと思ったら、子宮がんと卵巣がん、10センチから20センチという非常に大きな卵巣がん使って、しかも足がから使って、しかもおじさんこんな大きな見たことがないって言ってね、で、そのが10センチから20センチすごく大きな足を見て、これががんだよって教えてくれたそうですね。これやったら血がね流れてて、これはこれで、これががんだとか言ってね。そして祈った時、実は知らなかったらですね、私は明石会の時みんなで祈ってますけど、あんまり痛くて明石会にも出れないぐらいだったのを、布団を持ってきて後ろの方でみんなに見えないように布団で横になってたんですって。明石だけはするって言って、かろうじて前に出てきて明石をしたの、知らなかったんですね。それをこうしてみんなで祈ったら痛みが消えちゃって、もう全然元気になっちゃった。俺給料もうすぐに大村ね、大村がんセンターの病院に運ぼうと思ってたら全然元気になって帰ってきたわけですね。それで検査をしたら、その腫瘍が残ったけど中のがんは全部消えていたわけですね。で、良性にかかってたわけですが、まさにここに書いてある通りですよね、彼はね、この彼女は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼女を憐れてくださいました、まさにそういうことですよね。で私たちが本当に福音のために生きるときに、そういうことを通ることもある、いつも通りませんよ、通ることもあるわけですね。例えばパウロ秋元牧師は今回いよいよ本選の第2ラウンドのザンビア派遣に行きますけれども、4年前だったんですね。 パトモスチームの第7回目行くとき、ね、その後行って、 で、 2年で去年が3年前かな4年前かですね、で3年前からで2年で去年が何ですかね、時の印をつけるんですね、戦況とかで丸気をつけて、今年がセカンドステージですからね。で面白いと思うんですけど、その時ですね、第7回パトモスチームだったんですね、確かね。でそれは特別なチームだったんです。その時にパウロ牧師がどうなったかというと、がんの告知を受けるわけですね、まあ、がんの可能性が強いと言って、それで入院になってしまったわけですよね。で第7パトモスチームって前から入院されていて、すぐ重要だったの、そこに行けなくなったわけですよね。でそこですごい取り扱うわけですね。でもそこで本当に神様においで結果的にはがんがなかったんですけど、だから本当になかったのかというと、おそらくあったんでしょうけど、癒されたんでしょうね。でその後に本格的な墓が始まるんですね。で私たちは神様に従っている時に、そういうところを通過することがあるんですね。これ覚えてください。でそういう戦いの中で恐れ知りをしちゃいけないのです。むしろ本当に神様にそこで喜んで使える時に、で手も手を見ても、実はこのエパフロードと見ても何が分かるかというかね、命をもう神様に委ねてるわけなんですね。で私たちがこの地上の命に、この地上の生活にしがみついていると、私たちはクリスチャンとして十分に祝福を味わっていけるわけですね。それを本当に彼の手に返した時、間違いなくない、だからすぐ召されると言ったわけじゃありません。でも本当にそれを彼の手に委ねる時に、実は私たちはこの地上での神様の使命に生きることができる。でその時人は輝けるし、プリビショで繰り返し出る喜びが来るわけですね。地上の恵みではない、本当に神からの恵みが来るわけですね。 でそれをぜひですね、皆さんですね、求めてほしいんですね。で、セカンドステージに入って選挙が働いてトラックタイムを始めました。いろいろぶつかりが来ておりますが、こういうぶつかりの中で私たちが心を定めてないと失敗するんですね。でどうぞ皆さんね、感情中心に動かないでください。感情はとっても大切ですけど、信仰というのは感情ではありません。私は神の言葉に立って、感情がどう言っても神の言葉に従っているのは信仰ですね。感情が時として私たちを神様から引き離したり、もうダメだと言ったりしますが、神の言葉に立っている時に私たちは神の言葉に立っている。これをね、どうだろう見といてほしいと思います。疑いが起こったり、落胆が来たり、いろんなことがしますあります。でもその感情は感情としてあるんだけども、それでも神様の言葉に立って意思を持って、その言葉の方に従っている、それが信仰なんですね。でその信仰を通して神様は私を祝福されたことをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、まあ、今日はそこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様で、私たちの人生にたくさんの祝福を用意してくださり、また与えてくださる神ですから、ありがとうございます。そのほど手元がパウロを慕っていたように、またパフロードが本当にパウロを慕って命の危険の中を通って、しかし神様の恵みであり、私たちもいろんなところを通りますが、本当に神様を愛して神様に従ってお互いに助け導いてくださることをお願いいたします。ですね、お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、短く悔やむ時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主様に差し出してほしいと思います。天のお父様、お一人お一人が神様を前に祈り願って、その一つ一つのことにあなたの御手を伸ばして触れてください。癒しと解決を与え、そういう解放を表してください。イエス・キリストの名によって命じる。イエス・セレブ。またがんや死をやっぱりそういう全てのこのものをイエス・キリストによって命じる。消えてんのか。気管支、肺、心臓、呼吸系の病、イエス様って命じる。霊の公共、イエス様って完全に打ち勝る。イエス・セレブ。腎臓や水道、胃や腸、消化系にある病をイエス様によって十字架を防ぎます。十字架を防ぎます。イエス・セレブ。なんかこう人に対するすごい恐れです。対人恐怖、不安神経症、なんか不眠症、統合失調症、血管中多動性障害、躁うつ病、心の病、イエス・キリストの名によって十字架を防ぎます。うつの霊を出ていけ。不眠の霊を 召し去ってくれる。せん。あらばらばらばらばら、失礼でございます。あらばらばらばら、生活習慣病を完全に癒してください。お願いいたします。悪から解放してください。この主の祈りで祈ってる祈りを心を込めて祈りなさい。私は解放を与える。悪から解放してください。全ての悪習慣、イエス・キリストによって命ずる。この霊の鎖を捨てて。パシュー。様、ありがとうございます。あなたを一人一人豊かに与えてくださることを感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によって祈りいたします。アメン。どうぞ、お立ちください。ハレルヤを賛美します。今の後もとご支援でも豊かに限りなくありますよ。アーメン。